ラジオ日経
リスナー感謝祭。
初めてのチャート分析、坂田五法の基礎&応用。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の鎌田新一です。今日はマーケット分析手法の中でもいわゆるテクニカルチャート分析について、初心者の方にも分かりやすく噛み砕いて解説して、30分後には聴取者の皆さんに、チャートって面白いじゃん、チャートって面白そうじゃん、そう思っていただけるような番組にしたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日の出演者をご紹介していきましょう。まずですね、先ほどの番組でも共演させていただきました株式アナリストの鈴木和之さんです。
こんにちは、鈴木和之です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんはおなじみの、はい、鈴木和之さんですけれども、この次の方はですね私共演は初めてなんですよ。ちょっと緊張してるんですけれども、私の大先輩である赤間範明さんです。赤間さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。赤間さんは、書籍坂田五法は風林火山の編集責任者で、日本証券新聞論説委員テクニカルアナリストを務めてらっしゃいます。赤間さんはね、これね、は
い、
昔話しちゃいけないんですけれども
、いやいや聞かせてください、ここまで言っといて。
33年前からの付き合いなんですよ。
あ、
よくね、はい、僕の女房とは27年の付き合いで、鈴木さんとの30年の付き合いを女房は嫉妬してるというような話にしましたけれど
もそれぐらいになりますよ。でも
それ以上に長い付き合いをしているのが赤間範明さん。
赤間さん、
鈴木さんがもう赤間さんに僕の関係を嫉妬しちゃう
じゃないですか。私が嫉妬するというそんなんですか。
赤間さんはもうね、株のことを教えていただいて、私が今こうやって仕事ができるのも赤間さんのおかげという状態なんです。
いやー、お恥ずかしい、
はい、いや、もう今日はね、たっぷり赤間さんにもお話を伺いたいなと思ってます。そして日本証券新聞テクニカルアナリストの伊藤明さんです。
こんにちは、伊藤です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はこのね、男4人、平均年齢だと結構上になるかもしれませんけどね。
いや、ラジオ日経でも珍しい番組ですね男性4人というのは。
親父4人で株について攻めまくりたいと思いますんで、皆さん最後までお聞きください。私ラジオ日経鎌田新一、全力をかけてこの30分番組進めてまいります。坂田五法って何？坂田五法基礎編。坂田五法の基礎の基礎、初歩の初歩から学んでいきたいと思います。まずはここはね、やはり坂田五法は風林火山の編集責任者の赤間さんにですね、伺いたいなと思ってるんですけれども、坂田五法っていうのはそもそも何なんでしょうか。この坂田っていう名前、ここから教えていただけますか。
坂田五法ってのは、今の山形県坂田市。
山形県坂田市、はいはい。
地名です。そこの坂田で、その大相場。
はい。
を張ってですね、大儲けした、その江戸時代の天才的相場師、はい、本間宗久のですね、教えをベースにして、まとめた、そういう考え方です。
山形県の海沿いの町という、そこの坂田から来てるわけですね。
はい、
今、本間宗久さんというような、お名前が出ましたけれども、はい、これ、ちょっと、本間宗久さんっていうのは、どういう方なのか、やっぱり、経線ですとかに詳しい方なんですか、これは。
江戸の中期ですね。
はい。
徳川吉宗の頃の。
はい。
非常に活躍した相場師ですね。
1717年に生まれた。今300年前に生まれた。で、1803年に亡くなられたと。
で、坂田五法も300年近い歴史があるという、そういう考え方でよろしいんですか、これは。
基本的にはそうですね。でも本間宗久が、この本間宗久を広くというものをまとめたのは、まあ50歳ぐらいから、
はい、
30年かけて、まとめたというんですから、
はい、
まあ250年くらいの歴史があるということになりますよね。
はい。
二大経典、本間 早急を広くと今、赤間さんおっしゃられた。もう一つ、三円金銭広くっていう、うん、はい、この二冊が、もう二大経典と言われて、昔からこう株式市場には長らく伝えられているんですよね。
鈴木さんは証券会社出身ですよね、はい。で、証券会社の方というのは、やっぱり最初の段階で、このチャートの勉強をするということを、こう、株は常に見ろよと、毎日毎日株を見るんだよという教えを受けて、例えば30年前の新入社員の時は入ってたという話聞きましたけど、そういう感じなんですね。
今はインターネットがありますので、テクニカル分析とか、そのローソク足とかですね、チャートは簡単に手に入ることができるんですが、昔インターネットがある前、できる前はこれみんな手書きだったりしたんですよね。
そうですよね。我々が新入社員でこう入った時には、この株の見方、その日々の動きというのは、なかなかこう分かりづらい、それを可視化してこう分かるものというのがやはりローソク足だったんですね、うん、そういうところからですね、我々、まあ、それこそ私ですとか鈴木さんも多分入社された時ぐらいには多分これをこう配られて、うん、これを参考に読みなさいよと。
坂田号は風林火山。
配られたんですか、坂田号は風林火山。
最初は、新入社員が一冊ずつ配られました。で、読んで、何度も何度も何度も読んで、で、やっぱりなくしちゃうんですね。あげちゃったりなんか、人に貸したりなんかして。私、人生によってこれまで5回ぐらい買いましたね。5回買って、だからやっぱりさっきから30年前って話がいっぱい出ますね。36年前。忘れもしません。私の青春の頃です。思い出の一冊です。
はい。赤間さん、これ、経線とチャートっていうのは、同じって考えていいですか、同じでいいんですか、じゃあ、経線が日本語、はい、チャートが英語、はい、これでよろしいわけですね。はい、
経線にこう表したその足取りですね、うん。それを英語でチャートと言います。
それで実際、儲けられるもんなんですかね、その、経線を使ってですね。
儲かります。
儲かります。言っちゃっても大丈夫。
経験的な、経験に裏打ちされた法則性なんですよね。うん、で、先ほど赤間さんおっしゃるチャートと経線という呼び名だけの違いかもしれませんが、うん、結局チャート、アメリカのテクニカル分析というのは基本的にパターン分析なんですよ。で、日本のこの経線分析、経線の研究というのは、どっちかというとパターンではなくて、うん、1本と2本、3本の組み合わせでずっといくんですよね。うん、
はい、
大きな流れ、形を見るのと、やっぱり人間心理を、ここでどういう人々が考えているのか、行動するのかということが、ここから読み取っていくと、やっぱり微妙に違うような感じがしますね。
はい。なんか今、ね、こう、儲かりますと。私そんなことあるのかなって気するんですよ。伊藤さんも証券会社出身でどうですか、それは。はい、
鈴木さんおっしゃってることは、うん、まあ当たってますね。
儲かります。
もう、まあ、そこをベースにですね、やはりこう研究していただく、でその研究心があるところ、ここからが儲けのための第一歩というところだと思うんですね、
はい、
ですから誰かに何を言われたから必ず儲かる、そういうものじゃないんです、
はいはい、
これをこういう形で分析して、このものの見方、うん、まあ、例えば今回はこれローソク足ですけども、これで分析をして見ていくことによって、このローソクの中にですね、一日のこの動きの中に人間の心理が全て詰まっているというふうに私ども教わっておりますので、
なるほど、
その辺のところを深くこう読んでいただくというところじゃないでしょうかね。
赤間さんも、もしもこれから株を始めたいなーっていう人が、この坂田五法っていうのを勉強したいんですけど、これを見れば僕勝てるんでしょうかっていうふうな。
ちゃんと勉強すればですね、その方向に、一歩一歩近づいていくと思いますよ。うん、ただその最初、なんていうか、この経線をですね、うん、まあよくあることなんですけども、あ、こんなもんかと、馬鹿にするような傾向も、一部にあるわけですよ。
そうなんだ。
で、それは、だから途中で、そういう勉強の道を投げ出してしまうと。うん、で、損の道に至るというケースが多いですね。う
ん、はい。わかりました。で、この基礎的な部分なんですけど、この坂田五法というのは、冷やしの分析ということでよろしいんですか、これは。
あ、基本は冷やしです。江戸時代ですから、曜日のあれはないですからね。明治以降に曜日というのがあって。
そうですね、
で、それは応用されたものですね。週とか月というのは。
なるほど、なるほど。基本はじゃあその冷やしで、日々の値動きの、このろうそく状になったものを分析して、それで今後の相場に備える。そういう意味合いの考え方という形になるんでしょうか。
ろうそくというと、ちょっと説明が必要なんですけど、はいはい、まあ、日々の値動きに焦点を当てて、そこでその心理の変化とかをつかまえる。それに非常に役に立つ。
例えば、あの、個別企業の、ソフトバンクだとか、ファーストリテイリングですとかっていった会社あるじゃないですか。そういう会社の分析に役立つのか、それとも、あの、集合体であるインデックス、日経平均やトピックスなどについても応用ができるのかというと、それはどうなんでしょうかね、これは。
それはどちらもできます。
あ、どちらもできるんですか。はい、じゃあ、基礎編の最後の質問です。赤間さん、鈴木さん、はい、それぞれにとって、サカタ五法というのは、どのような存在なんでしょうか。
私は43年近く前にこの世界に入って、全く株のことがわからなかった。で、最初に当時の編集局からポンと机の上に投げ出されたこの本を読んで、勉強させてもらいました、はい、私にとっては青春そのものです。
日本証券新聞社に入って大学生卒業したばかりで
全然わかりません。私は
そういう人は必ずいらっしゃるわけです、ね、
そういう人もいました、ええ、好きな人もいます、ええ、私は全然わかりませんでした。
それで出会いがこの坂田五法だったんです。坂
田五法の本です。
はい、鈴木さんはいかがですか。
まあ、先ほど申し上げたようにこれ経験的な法則性、うん、人間の行動心理であったり、足跡だったりするんですが、株式市場ってのはその離職の場であったりお金儲けの場で欲望の場だったりするんですが、この、経営線の動きを見てると単なるこの離職の場というよりも人間心理の深淵を、はい、奥深くを見ていくような研究の対象というか崇める対象になってしまいますよね。
株価っていうのは、ね、多くの方々が売ったり買ったりした結果が株価であるということは、その株価は多くの方々の心理が現れている。ここに、この、経線道っていったものは、言葉っていうのは、つながってくるんでしょうかね、これ。
そうですね。おっしゃる通りだと思いますよ。
心理というのは、心というのは多分ね、儲けたいという欲望と、もう損したくないという恐怖と、その二つのぶつかり合いが、このロウソクだし、陰線と陽線という形で組み合わさっていくんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。以上、坂田五法基礎編でした。坂田五法応用編。さて、この応用編のコーナーでは、坂田五法をどのように具体的に投資に活用していくか、そこを学んでいきたいと思います。まず、赤間さん、坂田五法を実際に活用する際の、投資家の皆様の、注意点、心構え、このあたりから教えていただけますでしょうか。
ですね。坂田五法が一番威力を発揮するのは相場が変化する、そういう局面なんですよ。
はい。
極限で、交際を話すというのがもう伝統的な、考え方です。
はい。
ですから、一番こう、相場がわからなくなった、あるいはその、天井だ、あるいは大底だと、はい、そうかなと思うときに、じっくり学ぶと勉強になります。
なるほど。天井変化ですか。じゃあ
変化です。
ここは変化が出てきたのかというようなことをこの坂田五法の経線から読むことが可能になるわけですか。
可能になります。
ちなみにここでその例えばちょっとね、絵を見ないで説明するのっていうのはすごく難しいかもしれませんけれども、こういうサインが出てきた時に相場の変化が見えるというようなことで象徴的な例のようなものはあるんでしょうか。
はい、坂田五法の一つに三空というのがあるんですね。
三空、
空は空、は
い、空、
日足でポーンと窓を開ける。
はい、
上がるときにも下がるときにもあります、
はい、
そういうときには変化のシグナルなんですね。で、例えばですよ、例えば、9月以降日本株上がってますよね。
はい、
上がってますけど、9月の4日と5日の間にこの空が出ました、
空が出る、はい、
2万600円から700円のときに一度出ました、
はい、
それは上への変化です、
はい、
でもう一つ10月10日、2万1600円から650円くらいのところでまた空が出ました。窓を開けました。
はい。
これも上への変化、シグナル。この空を知ってるか知らないかで、相場についていけるかどうかの分かれ道になっちゃうんですね。
なるほど、この坂田五法を勉強していた方はその空を見てこれは上がるというサインだという受け止め方ができたわけですか。
できるわけですね。それを知らないと、あ、随分上がったなというその受け止めでとどまっちゃうわけですね。
なるほど、じゃあそこの変化を見るためにここを身につけていくと役に立つ時が来るわけなんですね。
それは一つですね。
はい、わかりました。さて鈴木さん、同じ質問をさせていただきたいんですけれども、この坂田総合の姿勢の使い方という点で、お考えなどありましたらお願いいたします。
やっぱりこの坂田五法、先ほど何度も鎌田さん、この署名、風林火山の坂田五法を蘇ってられますけど、この五法の五。
五。ええ。あ、そこ知りたいですね、
五つの法。坂田五法の5つっていうのが、
そうですね、
一番教科書の基礎の基礎にあるんですよね。
はい、ありますね。でこれはですね、坂田五法、まず三山、3つの山と書きます。
山、
はい、はい。それと三線、はい、3つの川と書きます。はい、であと今、赤間さんの方からも話ありましたけど、三空、3つの空と書きます。あとは三兵、3つの兵隊の兵です。
兵隊、
はい。あとは3つの法と書き、三方。
三方。
この5つのチャートパターン、はい、これが基本となってるんですね。
山はチャートのパターンで山ですよね。上に行って山をつける
三尊天井みたいなやつですね。
そうですね。
川はこの下の方に行くというような形ですね、
うん、そうですね。谷のイメージですね。
はい、
で
逆三尊、
そうです。でそこの下がこう川が流れてる、谷の底には川が流れてるというところで
なるほど。上が山で下が川。で、先ほど赤間さんのおっしゃられた、科学と科学の間。うん、まあ、今、窓って言い方する人が多いようですけれども、はい、その空、はい。これを江戸時代から考えてたわけなんですか、はい、まあ、すごい人ですね。やっぱりね、本間道友さんの人は。ね、まあ、兵隊の兵っていうのは、これはどういうことなんですか、これは。兵隊の兵って戦う人が出てくるってことなんですよ、これは。
これは実際にですね、なかなか、説明が難しいんで、本を読んでいただければ一番よくわかるんですが。
なるほど、なるほど。
三兵ですよね。
三兵。
要は赤三兵、黒三兵とありまして、はい、小さい、例えば赤でしたら、陽線が三つ連続する。で、陰線が黒三兵でしたら、まあ、下の方で三つ連続するって、
ね。
それが三兵。これが出てくると、やはり次に大きな変化が出てくると。三兵。で、三方。で、冒頭の質問に戻りますが、私はこの三方が大事だと思うんです。
三方っていうのは、三方の方っていうのは、これ法律の方を出すわけですね。これ鈴木さんが法学部出身だからとは関係ないん
ですこれノリですね、三方。いや、売り、買い、休む。この休みが大事です。売って、買ってを繰り返すことも大事。もちろんそれで、離職の次第にもなるんですが、その休むということに重きを置いてるっていう、その一点において、坂田五法というのは非常に重要だなというふうに常々考えます。
なるほど。で、次に、この坂田五法、これ、テクニカル分析法ってもういろんなもんがあるじゃないですか。これで、坂田五法が優れてるっていう点は、どんな点なんでしょうかね。
で、先ほど申し上げましたように、投資家心理の変化を一番的確に掴むことができる。そういうツールだと思いますね。
なるほど。はい、その、先ほどおっしゃられた、変化の部分を見るにあたって、結構、シンプルな考え方なのかなっていうふうに、私、受け止めたんですけれども、そんな言い方しても大丈夫ですか、
ね、その通りだと思います。単純明快、非常にシンプルです。
でも、私、思うに、この、今、三平のような、そう、小さい陽線が三つ、陰線が三つとか、一つ一つに名前をつけて24種類、に分類してるんですよ。寄せ線とか、かぶせ線とかですね、まあ、入り首線とかですね、はらみ足とか、あるいはたすきとかですね、その他にも、その波高き線とか、24通りがあって、それぞれにいろんな意味合いがあって、人々の心とはここでこういうことを示していて、その次に起こり得る展開とはこうであると、それを組み合わせて考えていく、24種類あると。その名前が非常に魅力的ですね。
そうですね。いろいろありますけどもね、まあやっぱり有名なところですと、サンバガラスですとか、赤三平とか。
そうですね。
もうトレンドを見る上では、やはりこのロウソク足の形、その連続しているところ、ここを人間の心理を読み解くというところでは、こういうトレンドに表される、わかりやすいという部分では、 こういった表現がいいんじゃないでしょうかね。
今おっしゃられた足が、例えばこの足の後にこの足が出たっていう、その連続性で判断をするということも、これあり得るわけなんですね。
そうですね。入り込み線での差し込み足でも、何でもいいんですが、こういうパターンが出た、その翌日の寄り付きが、上っ離れて寄るのか、下っ離れて寄るのかによって、また意味合いが全然変わってくるん
です、ね。なるほど。じゃあ、この日足でこういうものが出た、だから買いなんだ、だから売りなんだじゃない。
そうです。
日足のこういう動きが重なった場合、この3つの取り合わせ、7つの取り合わせ、それで判断するっていうこともあり得るわけなんですね。
そうです。まあ、それが、その経験に基づいた法則性というところにたどり着くんだと思うんですよね。
も
う
これじゃあ、あらゆる法則性がこの坂田五法には網羅されてる、応用が効くという考え方でもよろしいんでしょうか。これ
はそうですね。
まあそうだと思いますね。はい。
で、この坂田五法が優れてる点は今伺ったんですけれども、でもほら足りない点、これはどんな分析法にも、足りない点っていうのはあるんじゃないかと思うんですけれども、それはどういうところにあるんでしょうかね。
だから江戸時代、日足という考え方、毎日の値動きということに、ベースにして、作られてるもんですから、どうしても短い期間を対象にしてる。近視眼的になりやすいということですね。だからもう少しレンジを広くして、長い傾向、トレンドを、掴むという、そういうことも大切になってくると思いますよ。
なるほど。この日足の連続といっても、さすがにこれ、200本続けて日足を見るっていうことは、これは難しいわけですよね。
一番手前の5本10本の中からの組み合わせで判断していくということになりますからね。私以前赤間さんに伺ったことがあったんですけど、足りないところという点に関して言えば、本間早急、天才相場師本間早急といえども、必ずしも百戦百勝ではなかったということなんですよね。
そうですね。そういう描かれ方、説明の仕方っていうのは、やっぱりバランスを変えてると。なぜこの本間早急がこれだけ長くその人の心を、投資家の心を掴んできたかというと、やっぱり彼にはもうボロ負けした。もう負けを重ねてどうしようもない、そういう状態になったという経験があるから。で、それがベースになって、この坂田経線という作られたということですよね。
はい。で、この坂田五法、坂田経線を活用しながら、一緒にまた違ったテクニカル指標なんかも活用するっていうことって、もちろん重要になると思うんですけれども、相性のいいような別のテクニカル指標、一緒に使うと、いいというようなテクニカル指標なんていうのもあるんでしょうかね。これは
やっぱり一目均衡表じゃないですかね。私はそう思いますね。
やっぱり坂田五法にはその観点、どこかを抜けたらこれは転換である、どこかを抜けたら危険であるという、その部分はないですもんね。
そうなんです、それを被せてみると、一目均衡表などはここを補って、合わせてみるとちょうどいいトレンドをこう掴むのにはいいんじゃないかと。
やっぱり、まあ、近視眼的になりがちだという赤間さんのお話の、もうその通りですが、やっぱりトレンド判断がここではなかなかできないわけですから、大きな流れの中でどういうふうにいくか。それは、アメリカのパターン分析でも結構ですし、一目均衡表なんかまさにもってつけですね、それ
は。はい。さて、その一目均衡表なども合わせながら、まあ、昔から、先立ちが築いてきたこのチャート、経線を見ながら、身につけようというような、そういった投資法を身につけるとして、やはりこれ、先立ちから学ぶというようなことでですね、最後に、皆様のお好きな格言、先立ちから伝わる格言、このあたりをいただければなというふうに思ったんですけれども、赤間さんいかがでしょうか。
今日のテーマに、関わるということで、私は経線を笑う者は経線に泣くというのは古くから頭の中にありまして、だから経線というものをどうしても軽く見るという傾向っていうのがマーケットにあるわけですよね。だけどその株価の位置や方向、水準、そういうものを確かめないで、株式投資をするということが結果として大きな負けにつながってしまって泣いちゃうというケースが多々あるわけですから、経線を笑う者は経線に泣くということ、私はこれは好きですね。
はい。重みを感じます。 鈴木さんはいかがですか。
私はですね、この坂田五法は風林火山の中にも文章で書いてあるんですが、損得を計算するのは不可。不可とす。そういうことやっちゃいけないと。損得を計算するのは不可とす。純粋に、またこれ、純粋に株価、相場がどちらに判断いくのか、どう転換していくのかってことを判断するのに使うんで、ここで売ったら10万円の利益なんだよな。だからもうちょっと伸ばしてみよう、詰め伸ばそうとかですね。ここで売ったら、いやー、3万円の損なんだよな。だからこう売るのをやめて我慢しようと。損得を計算するとどうしても行動が後々にずれてしまうんですよね。だから、そう、損得を計算するのは不可。というのはこの風林火山の中に書いてありました。
はい、今僕自身300年の歴史を、20分間で学んだようなすごく得な気分になっております。以上、坂田五法応用編でした。さて、今日は坂田五法について学んできました。今日番組を聞いてさらに自分で勉強したいなと思った方にぴったりの本があるんですってね。
そうなんです、坂田五法は風林火山令和改訂版、まあ、第7次改訂版とも言います、こちらの方が、出版されております。昭和44年に初版ですから、もう約50年、超超ロングセラーとなります。ルーツとなる江戸時代の天才相場師本間宗及、この教えをですね元にした相場指南書とも言えます。この早急の教えをベースに各種の相場解読法、こういったものが出てきましたけども、これほど分かりやすい解説書はないと思います。ぜひお手に取ってご覧になっていただければと思います。購入方法についてお近くの書店でご注文いただくのももちろん結構です。
はい、
もしインターネット環境があるようでしたら、ラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイト、右側にですね掲載されております坂田五法は風林火山バナー広告をクリックしていただいてですね、トレーダーズショップからご注文いただく、こちらの方が簡単ですので、こちらをお勧めいたします。
はい、ぜひ坂田五法は風林火山注文してくださいね。
はい、今回ですね、新たに最近の銘柄となりますソニー、ファーストリテイリング、それにですねダイナミックな株価修正のある三電、こういった銘柄も加えまして、個別銘柄の動き等も解説しておりますので、ぜひお役立ちいただければと思います。
まあ、300年の歴史がありますけれども、だんだんだんだんこのブラッシュアップされている、
そうですね、
今風なものも銘柄としては取り入れている
その通り
というような、そういう状況なんですね。
はい、
ところで、今日はこの番組をお聞きの皆さん限定でもとっておきのプレゼントがございますので、こちらちょっと今紹介させていただきます。
はい、
ラジオ日経では12月最後の1週間をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ってプレゼント企画を実施中です。抽選でなんと1名様に日本証券新聞社発行坂田五法は風林火山を赤間さん、鈴木さん、伊藤さん、そして私鎌田4人のサイン入りでプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトからリンクしているラジオ日経リスナー感謝祭特設ページから、または郵便番号 105-8565 ラジオ日経坂田五法プレゼント係宛てにご応募ください。必ず番組の感想をお書き添えください。こちらでもラジオ日経リスナー感謝祭の特設ページから申し込みできます。番組プレゼントの応募締め切りは1月7日必着です。さて、30分にわたってお送りしてまいりました特別番組、初めてのチャート坂田五法の基礎&応用、そろそろお別れのお時間です。ご出演は株式アナリストの鈴木和之さん。
いや、あっという間の30分でしたね。楽しかったです。ありがとうございました。
書籍坂田五法は風林火山編集責任者で日本証券新聞論説委員テクニカルアナリストの赤間範明さん。
ありがとうございました。
日本証券新聞テクニカルアナリスト伊藤明さん。
ありがとうございました。
進行は私鎌田新一でお送りしました。それでは皆さん、ごきげんよう。